ラジオネーム373°C さん、理想流体なしギガス。なしギガス。
というわけで、さあやってきましたなしギガス。もう私の左手は死んだも同然、水本 AK ステーキ扱いでございます、はい、そして
俺の腰は死んだも同然、アリカーです。
バキバキだな、もうダメだ俺は。
ジジイと、やっぱ運動運動、
ジジイとジジイがお送りしております、ジジイのレディオ。
俺ね、あれよ、俺ね一足先に行かしてもらいました。
俺ふざけんなよ、俺より8つぐらい若いだろ。
違う、あのね、
何ですか、
いい方向に。
なんですか。
今俺ね、チョコザップ通ってんすよ俺今。
チョコザップ、はい、知ってますよ。
あのすげえ家の近くにできたから、
うん、
とりあえず2ヶ月行こうって言って今月に契約してみました。
あの帰り道ちょこっとだけ運動ができるでおなじみのチョコザップ。
そうそうそう、なんかスーツ姿でやってる人いるけど、さすがにスーツではやんない。
さすがにな、ちょっとな。だって
でもページにいるもん、スーツで、あのなんかベンチプレス、ベンチプレスじゃねえよ、なんかあの肩のやつやってるやつ。
見たことあるけどさ、あの、うん、もう行きんでスーツビリって言ったらどうすんのって思っちゃう。
せめてワイシャツ。
せめてだよな。わかんない、その人はあれかもしんないよ、桜かもしんないし。
いや、まあ広告という点では桜ではあるけど。
まあ確かにね。でもその桜に乗せられてやってる人がいるわけでしょ。
いや、わかんない、いるのかな、まだ見たことねえけど。
いや、私もですね、ジムちょっとね、うん、行きたいなと思ってますけどね、
いいですね。
全然運動の秋できてないですね。
スポーツの秋、
秋なかったよな。
秋なかったかもしれん。
なんかさ、11月なのに27度とか言ってて、バカなのかと思ったらさ、
なんか春夏、
うん、
冬夏冬くらい。
そうそう、なんかそんな感じだよ。
先週あたりなんかね、10日頃がなんかね、すげえ暑くて、
う
ん、
そうだね。
いや、その金曜日になったらすげえ寒くなって、
そう、こっちなんかもうだって
今もう
冬、朝なんかもう0度近いもん。
あ、そっちやばそうね、山の方とかね、
突然寒くなっちゃった。もうこんなん風邪ひかないでくださいよ皆さん。もうね、もうでも引いてもしょうがないですよこれは。
まあね、
ね、インフルも流行ってますから皆さんお気をつけていただいて、うん、ね、ジジイの話はいいんだよ、ジジイの話は。
最近ですね、はい、物の見えがだんだん悪くなってきて、
ジジイ。もう来年のテーマジジイになるところままだと。ラジオテーマが。
でもね、だんだんね、やっぱラジオとかもこうなってくるらしいですよ、どこもかしこも。
健康診断に行きました、高血圧
ラジオとか聞いてると、ガッ
ハじゃないんだよ。
そうそうそう、なんか椎間板ヘルニアになった。
終わっとる。まあそんな感じでして、なしギガス11月号なんでございますけども、
はい、11月か、
はい、じゃあ漢字4文字なしギガス紹介していきましょうか、はい、今月もですね、たくさんのお便りありがとうございます。
ガス
というわけで、まずですね、ラジオネーム晩酌さん、大衆食堂なしギガス。これ谷川君がね、いいねしてますね。
大衆食堂好きだからね、俺めちゃくちゃ。
大衆食堂いいよな。いや、昔さ、なんか世田谷の店舗で働いてたんだけど、うん、前職で。
ほうほうほう。
でね、住んでたのが川崎だったのよ。溝の口。
川崎。
溝の口らへん。溝の口初の真っ赤なヒーロー。まあ、その辺に住んでた
んだけど。
サンレッドですよ、サンレッド。
あ、サンレッドの、あ、そこか。
サンレッドの聖地。
ニコタマじゃなかったっけ、そこって。
違う違う、溝の口で、溝の口初の真っ赤なヒーローですよ。
あ、ニコタマ丼か。
そうそうそうそう。で、いやいや本当にびっくりしたんだから、駅出勤で駅に行ったらバンプ将軍がいたんだから、うん、びっくりしたんだから。
マジ。
マジだよ、びっくりしたよ。
マジ。
あれ、なんでバンプ将軍が朝の溝の口にいるんだろうと思ったら、これからアニメが始まるんでねみたいな感じでいたんだ。山田類53世がいたんだよ。
いいな。
で、大衆速度が。でね、溝の口らへんがね、なんか、溝の口の一個横の高津っていう、うん、あの、ニコタマ寄りの駅があったんだけど、はいはいはい、そこがマジ大衆食堂ばっかりで。
うわ、いいな、行ってみてえな。なんか、
わかんない。でもコロナ禍で減ったかもしんないけど、
あの、溝の口難しい。
どこ行っ、はいはいはい、なんかね、あんまね、大衆食堂って、当たり外れが強いイメージがあったんだけど、
うん、
高津駅周辺の大衆食堂、マジで夜までやってるし、どこもね、なんかめちゃくちゃうまくってよかったですね。皆さんも
いい、ね、
ぜひ、あの、食べログで星がいっぱいついてるやつをお探しください。
水も。なんかそこら辺でね、行ったかもしんない。なんか、あの、三ちゃん食堂っていう大衆食堂かつ居酒屋みたいな。
へぇ、いいね。僕はだからね、
どうだった、武蔵小杉か、俺行ったのは。
武蔵ね、俺があのホテルに3ヶ月住んでたで、おなじみ武蔵。
知らん。
地獄。やめてほしかった、もう。
だったね。
体バキバキ。まあまあまあまあ、そんなわけで。大衆食堂なしギガス。で、次が、はい、最終学歴、なしギガス。これ僕ね、あのね、あの、カエデマークつけてますね。いいねマーク。
最終学歴がなしギガスなんだ。
で、最後、毎週更新、なしギガス。もう二度とやりませんからね。無理です。僕たちがもうね、無理。ジジイなんだから。
働かなくなってもちょっと嫌だな。
なんか、スペシャル月間みたいなのがあったらもう頑張るけど、なんかね、よほどのことがないと無理ですね。
でもさ、毎週10分とするとさ、1回で40分、50分でいいってことでしょ、そうすると。
そうそうそうそうそう。だから、取りためよ。あんなの。
確かに。
ワントークでいいんだから、テーマ。
ねえ。
で、トーク
でしょ、10分なんて。
トークがなくても雑談でなんとかなっちゃうんだから。
さっきさ、俺たち喋ってた時も10分ぐらい経ってましたよね。
経ってた。面白かったよ、うん、さっき喋ってた。
ポテトがうめえみたいな。
ポテトがうめえ。
このポテチがうまいみたいな。
なんか塩味がついてねえ、このポテチが素朴でうめえ、ピュアポテトだっけ？
ジジイソピュアポテト。0.4g。
というわけで晩酌さんありがとうございました。
はい、
続きましてクラゲさん、表紙切迫なしギガス。これ、ね、梅の花のことらしいですよ。
へ
え。記憶すんだ。
リーチのやつかと思ったお
前。ああでもなんかそんな感じがするね。コンパクみたいな。なんか何？
わ
かる。そう。あコンパクはヨームか。あそうだ。
あれあれかな、日塚や日塚やじゃない。
そっちか。いやちゃんとブリーチもね読みたいなって、まあ、そんなことどうだっていいな。
途中なんで。
梅の花は雪の終わる冬の終わりに白く美しく咲くことから表紙切迫という名前がついたそうです。
美しい。一瞬バルログいなかった今。
美しいことです。俺バルログ知らねえんで喋ったことねえし俺。
違う違う、今表って言ったからさ。
表じゃないんだよ。
そう、そのバルログ。
あ、リスナーのバルログさんじゃなくてね。
違う、格闘家の方だから言ったのによ。
あれ格闘家って言っていいのか、詰めつけてんぞ。
バルログは格闘家でしょ、あれ。
格闘家なのか、まだ格闘家か。
格闘家だよ。
ひょー。
犯罪者、ただの。
犯罪者。次が、桜花爛漫、なしギガス。桜の花が咲き、鮮やかに咲き乱れてる様子。これもう春みたいです、
ね。これもブリーチじゃねえか、これ。
なんかもう、みんな双方に聞こえちゃう。
ブリーチじゃないかも。
次が、明鏡止水、なしギガス。心が澄み切っていて、邪念のない新年のたたえ。でね、次僕すごい好きだったんですよね。全弾放出、なしギガス。俺ね、こういうのを結構ね、求めてた感がある。
あ、いいかもね。なんかね、改めて聞いてみると。
天元突破とかそういう何解放感、なんかロボット感があって、すごく好き、いいですね、僕はね。
なるほどね。いいね。確かにいいかもしれない。
いいねつけております。そして、全弾命中、なしギガス。これもね、好きです、ね。まあ、あとはね、まあ、そんなところで、
はい、
続きましてマママさん、渓谷形成なしギガス。一国一城を傾けるほどの美女のことだそうです。
これって今もいるのかね、こういうのって。昔なんか中国とかで多分いたんだろうけどさ、クレオパトラとかもそうなのかな。
もうなんか女帝だよね。 もう、う
ん、橋本環奈ってことこれ。
橋本環奈かもしれんな。もう傾いてるもんな。なかなかな。橋本環奈。
橋本環奈やらかしたら多分国傾くんじゃない1個ぐらい。知らんけど。
小国ぐらいだったら傾けられそうかもしれない、ね。これね、僕はね、渓谷形成好きでしたね。
なるほど。
次が寿司三昧なしギガス。寿司三昧。あれ出てきますね。あれ出てきますね。あの社長が。来年も
寿司三昧。
来年もマグロを落札してくれるのかな。なんか去年落札できなかったらしいね。寿司三昧。
そうなんだ。
なんか負けちゃったらしい。
毎年してる気がしたけど。NHK かなんかでしてなかったなんか。
いや去年ね敗北したんだって落札に。でなんかちょっと話題になった。
どこ三昧かしたの。
どなんかなんか何三昧かがしたんじゃないの。次読めねえこれ何何。巡航路海なしギガス。もうね。
巡航路海こんな言葉あんだね。なん難しいよこれ。洋館みたいなのになんかナマスみたいな感じが。
そう巡航と路っていうのはなんかお吸い物、うん、中国のお吸い物らしいんですよね。ああで路っていうのはナマズのあナマズじゃない、スズキあの魚のスズキいるじゃん、
うんう
ん、あれのナマス漬けのことらしいんですよ。だそれを見ると故郷を思い出すなという中国の故事だから来てる。
それはそれはそれはてめえがてめえの故郷の味ってだけであってなんか好き勝手やってんじゃないこの人ちょっと。
いやでもやっぱりなんか
料理でしょ全部。
でも渓谷形成もやっぱりさそれだけ見るとさ、うん、ただ国が傾く城が傾くだけだけどそれを美女のことをみたいな、うん、だからこうなんだろうね、まあ、
確かにね。なんかそういう人がいたってのは
うんうんうん。だから
めっちゃニュースになったと思うんだよ渓谷形成について
に関してはね。巡航路海はまあでも多分
毎日の朝毛かなんかがこういうメニューだっただけじゃない。
だから お偉い人なんでしょ。お偉い人なんでしょう。
あお偉い人だったのか
な。あ多分その人がね。
あなるほど、
絶対に優勝したい絶対にっていう書いてありますマンマさん。
なるほど。
ありがとうございます。続きまして、七つ下がりさん。清廉潔白なしギガス。あのねこれ僕いいねしてるんですけど、うん、なんかレンとかパクとかやっぱ俺惹かれるわ。
あそう。
あのね
表紙感じっていうのもあるかもね。
表紙セパクとかもやっぱかっこいいわ。なんだろうな。その辺でねちょっと私はいいなと思いました。そして373°C さん、ナナナナシギガガガギガギガフンフン。理想流体なしギガス。何ですかこれ。分かんないんですけど。
それは何何なの。俺も分からん。
理想流体っていう言葉がもともとあの内部摩擦が存在しないと仮定できる液体のことだから、まあ、存在しないんだけどまあ、 あのそういう内部摩擦が存在しないという仮定できる液体のことらしいです。
へ
え。でパーソナリティのお二人の関係そしてなしラジシリーズが人未来在と続くことをお祈りしてお送りしますって書いてあります、
ね、在ということでね。
僕はあの、うん、なん尽くす未来あの際と書いて人未来在。俺人未来在もすごい好きなんだけど。
人未来在ってなんかすごいね。未来が真ん中に入るってすごい。
人未来在なしギガス。これもめちゃくちゃ良かったんだよな。
そこできる。
わかんない。でも
人未来在
どこで切るのかわかんないけど、俺初めてこの四字熟語知ったんだけど、これめちゃくちゃかっこいいよな。
ね、
人
かっこいいね俺ね。
未来在。
仏教用語かなんからしいですね。俺ね。すごいね。
うん。のそれも良かったです。373°C さんは今回。おめでとうございます。あのおめでとうございます、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、あとは最後浜野さん。風光明媚なしギガス。やっぱね濁音が入るとね僕ちょっと好きなんですよね。
なるほど。
なんかがなれるがなれるから好きということ
で。がなれる。
はい。
全然全然。
全然。 あの、なんだ、あの、だから、バイクを吹かせるみたいな、あの、言葉なので、
なるほどね。
これね、僕、いいねしております。
わかりました。
風光明媚、まあ、美しい風景。ジェットストリームでよく聞いたことがありますね。ジェットストリーム、
ジェットストリーム。
知ってますね。ジェットストリーム、さすがに谷川君も知ってますね。
いや、でもね、俺ね、元ネタの方知らないのよ。
あのね、東京 FM でもう数十年やってる、深夜0時からやってる音楽の定期便、ジェットストリーム、
あれじゃないの、なんか飛行機のやつじゃなくて、
そうそう、飛行機
ジェットストリーム、
そう、今はね、福山雅治さんが司会
やって
ますけど、
あなたのなんとかの
聞いたことないから
。知らん。ルルルルルルルル
ルルルルルルルルルジェットストリーム。俺も中学校の頃もう死ぬほど聞いて、あ、それ聞いて、あの寝落ちするっていうラジオ。
あ、そうなんだ。ラジオなんだね。
ラジオです。雄大に。
機内放送かなんかだと思ってた俺、あれ。
機内放送じゃないよ。
違うんだ。
雄大にそびえるアルプスの山々とそこを流れる清らかな川、その風光明媚な景観は今も昔も変わらず人々を魅了しているのです、みたいな使われ方をしてる。
あの、
よく聞く、ジェットストリームでよく聞く言葉でした。というわけでありがとうございました。今月もたくさん送っていただいて、だいぶ僕おねだりしましたんで、送って送ってっつって、というわけで、盤石さん、1ポイント、クラゲさん1ポイント、マママさん1ポイント、七つ下がりさん1ポイント、373度 C さん2ポイント、浜野さん1ポイントということで、とうとう次回が最終回でございます。
最終回、
これね、上限2ポイントにした理由があるんですよ。
こう、
あの、だっていっぱい送ってる人でいいねがなんか3つぐらいついてる人いるじゃないですか。
そうね。
なんだけどこれさ、 AI ノベリストとか使うといくらでもできちゃうじゃん。
あー、もうそれこそチャット GPT とかなんか
できるじゃない。そうそうそうそうそう、チャット GPT
ちょっとやってみようかな、チャット GPT。
いや、できちゃうじゃないですか。で、そうすると自分の頭を使わずに無限にこう出せて、しかもそれから良さそうなの選択したらいけちゃうんですよね。
なるほどね。
で、それはちょっとズルなんじゃないのかなとちょっと思いまして、
はい、
だから大差がつかないようにちょっとあの上限を設定していたんですよ。でも最終回上限撤廃は考えたんだけど、でもそうするとやっぱり今までやってきた人にちょっとね、頑張ってくれた人たちに申し訳ないじゃないですか。
うん。
だから最終回だけ倍にする。
いいよ。
だからトップは4ポイントで、通常のポイントは2ポイントにしようかなってちょっと思うんだけど、どうかな。
まあいいんじゃないですか。その時間ソロスペシャルみたいな感じでやるのはいいんじゃないですかね。
じゃあ最終回はポイント2倍です。皆さんまだね、まあトップの方の人はもう揺るがないとは思いますけども、はい、すごく頑張ってくださってるので、まだまだ、最終回も盛り上げていってほしいなという気持ちがありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
うん。
というわけで漢字4文字なしギガスでございました。出た。
ありました。
チャット GPT やった。
いや、チャット GPT 出たんですけど普通のやつしか教えてくんなかったのか。
あ、そう、やっぱね、なんかなオリジナリティがねあるとね僕は嬉しい。さあ、最終回
防前不本、はい、
今回の傾向を見てやっぱかっこいいのを送ってください。ビシッと決めたい。
わかりました。
あ、よろしくお願いします。コーナータイトルはしていただいていいですか。
どうぞどうぞ。
秋の夜長のおすすめエンタメのコーナー。エンタメになったね。
あ、
エンタメになったよ。これが言いたかっただけなんだ、はい、
なるほどわかりました。
もう中のモノマネがしたかっただけなんだ、このコーナー。実は
好 好きなだけしてください。
いやいやいや、やろう。とやで、うん、今年ね、秋がなかったんですけど。
秋ないね。秋長くねえし、まあ、もう夜長くないよ、もう。
まあね。いや、夜は長い
から。夜は長いか。
夜は長い
か。ごめんごめん。
まあね、まあ家でなんか暖かく過ごすようなことも多いと思いますので、ちょっとおすすめの映画をね、私と、谷川くんで一本ずつちょっとね、ピックアップしてきましたんで。
ね、
どっちから行きます？
いくらでもあるよ。
谷川くんから行きますか、じゃあ。
いや、水本さんの方から聞きたいかな。
あ、いいっすか。
で、俺どんぐらい喋るかとか。
わかりました。
あれだから。
ですね、これ、アマプラで見れるんですけど、
うん。
All You Need Is Kill っていう映画知ってます？
All You Need Is Kill 名前はね聞いたことあるね。なんかあれみたいな、ね、
多分ビートルズのあの曲から撮ってるよね。 All You Need Is Love から多分あのタイトルは多分ね、あの拝借してるなんですけど、
ね、
これがどんな映画かっていうと、あの日本のラノベが原作なんですよ。
何？
日本のラノ
ベ。俺も？
俺もじゃねえ。だから、All You Need Is Kill だっつってんだろ。
あ、なんかその、あの、日本のやつが、その、海外行って、こういうタイトルに変わったみたいな、なんか。
いや、もともと。
そういうことか。あ、もともと All You Need Is Kill な件についてみたいなのがあって。
いや、件についてなんかないんだよ。だから。
あ、違う、ない
んだよ。だから、そんなタイトルが長くなる前の、あの、ラノベだから。だから日本のラノベが、アメリカでなんか日本で発売された3年後ぐらいにアメリカで発売されて出版されて、
すごいね。でそれのありますよね、たまに。
そうで、それが映画プロデューサーの目に留まってハリウッド映画化されたっていう、かなり珍しいすごい作品なんですよ。
ほんとすごいね。
そうで、まあジャンルで言うとループもの。
ループものなの？
ループもの。
いや今ねちょっと画像検索しましたけど、
うん、
なんか戦争ものとかさ、ほらロボットものとか攻殻機動隊じゃねえけど、なんかそういう、
そう、ループもの、ね、で日本で結局こうメジャーな感じになってるのは、あの時かけとか、あとは、うん、君の名はもそうか。
そうか、そうなんだ。
そうそうそうそう、その辺があのまあループもの、タイムリープタイムリープものかな、
タイムリープものか
かなんですけど、これはもう戦争がテーマなんです。SF。
戦争でループねえ、全く想像がつかない。
で、まあまあどんな話かって、まあ残機無限でノーセーブでエイリアンと戦う軍の広報の実戦経験のない男の話なんですよ。
うわ、何それ、めっちゃ面白そうじゃん。
だから本当に、で主演がトム・クルーズなの。
トム・クルーズは戦闘経験何回もあると思うけど、
それがね、このトム・クルーズがねヘタレなのよ。
そう、
今までのトム・クルーズ映画のイメージがガラッと変わるキャラな。
マジ？
その主人公の名前がウィリアム・ケイジっていう、うん、ケイジはあのニコラス・ケイジとかそっちの名前、ね、
はいはい、
デカじゃない方ね、ダイナマイトデカの方じゃない方ね、うん、
見たよ。でも俺トップガンマーヴェックも見たよ。かっこよかったよ。
かっこいいでしょ。そのイメージじゃないのよ最初は。
マジ
で、まあざっくりあらすじを言うと、
うん、
まあ、世界は宇宙からの侵略を受けてるんですよ。異星人、
ね、
異星人じゃない、人じゃないな、もう生命体で、その侵略者がデコイっていう存在なんだけど、それと、はいはい、地球王の統一軍っていうのが戦争をしているっていうのが、そのまず舞台なんですよ。
だからあれだね、インディペンデンスデイみたいですね。
あーに近いかもしれない。ごめん、でもインディペンデンスデイ俺まだね見てないのよ。ごめんね。
あ、そうなんだ。
後で見たいな。で、
でっけ UFO がうわーみたいな。
でも、うん、もうでもなんか本当にそんな感じで、もう滅亡の危機にまで行っちゃってるの、
はいはいはい、
地球軍は。でそこに突然英雄の女ソルジャーが登場するんですよ。
で最高ソルジャーすごいね。
でその登場により一気に形勢が逆転、反撃が開始されて、でもう何、今までもう侵略されて、その土地はエイリアンのデコイっていうんだけど、そのデコイっていうなんか、ね、うん、FF5 のオメガみたいな形なの。
あのロボット、四足歩行ロボット、
あ、そうそう、多関節の あんな真ん中にあの本体があって、うん、でもあの足がなんかちょっと触手みたいになってる。すっ
げー、あー、いいねいいね。
気持ちが悪いやつだけど、いいよね、結構ね。で、その女ソルジャーの登場によって反撃してどんどんあの奪われた土地を奪還していくわけよ。
はあ。
でもうその女ソルジャーはもう地球の英雄だみたいな、もうテレビとかでもすごい報道されて、で最後に敵の本拠地を奇襲する最終作戦の前日から物語が始まるんですよ。
へえ、そっから始まるんだ。
そうで、トム・クルーズ演じるウィリアム・ケイジっていうのは軍の広報メディア担当、
うんうん、
だから戦地には行ってない、軍はこういうことをしていますよっていうのをあの世間にお知らせする、うん、テレビに出ていろいろ言うっていう担当の人なの、
はいはいはい、
でその主人公がすごいヘタレで卑怯なんですよ。
ほう。
で最終作戦前日だから将軍のところに行って、いやー いい感じに報道してあげますよみたいな態度が将軍の反感を買ってしまって一応ね少尉、ウィリアム・ケイジ少尉だったんだけど、その将軍の方がもう格段に何上だから、位が、
うん、
少尉の何地位を剥奪されて二等兵にされて、お前もう気に入らんから最終作戦行けって言われて、実戦経験一回もないのにいきなり最終作戦の戦地前線に送られちゃうっていう話なんですよ。
ほー面白そうだね。
そう、面白い。これまだ本当に冒頭の5分ぐらいの話だからね。
見るか
で、まあざっくりもうなんでこうループしてしまうかっていうと、そのならず者の舞台、もうこれ大体もう書いてある、あらすじで書いてあるような話なんで、そんなネタバレにはならないんだけど、
うん、
ならず者の舞台に配属されちゃって、で戦地に向かう途中で、これ奇襲作戦って言われてたから絶対に勝てるぜっつって、みんなならず者の舞台もなんかちょっとなんかこうおちゃらけた感じで戦地に向かってるんだけど、はい、そしたらデコイに全部バレてて、輸送船が撃墜されちゃって、でおちゃらけた仲間たち全員ぶっ殺されて、で目の前で英雄だって言われた女ソルジャーも死んじゃって、えどうすんのこれっつってたら、自分もデコイにぶっ殺されるんだけど、
ああ
とっさに近くにあった地雷を抱え込んだことによって、デコ、そのデコイと心中相打ちすることが成功したんですよ。そうしたらそのデコイの体液が体に入って、そうしたらなんかそのデコイが実は激レアデコイでだからその倒したデコイがたまたまタイムリープ能力のある激レアデコイだったんですよ。その激レアデコイのせいで激レアデコイはタイムリープをして奇襲作戦が来るっていうのをもう知ってるデコイだった。
あ、なるほど。
でそのせいで奇襲作戦がバレちゃったんだけど、逆に人間側にその能力が身について、でウィリアム・ケイジが今度はもう実戦経験ゼロなのに今度は反撃に出るっていう話なんですよね。
へえ、熱いね
ただちょっと面白い点をじゃあ一つだけピックアップさせてもらうと、
うん、
実戦経験がないのに作戦まで1日しかないんですよ。前日に戻されるんで、死んで前日に戻されて次の日また戦地に行かなきゃいけない。だから体鍛えてる時間ないんですよ。
まあそうね。
でも記憶力は残るから反射神経と武器を使うスキルだけを鍛えていくしかなくて
あ、なるほどね。タイムリープってあれだよね、なんか記憶だけ飛ばすみたいな話だって、ね、
そうそうそうそう。だからその
じゃないもん、ね、
そうだから体力はもう鍛えられないから、もう何そういうなんだろう、もう脳の中で処理できることをどんどんどんどんこうブラッシュアップしてって戦いに行くしかないっていう
なるほど。
それがね
面白いじゃないか。
面白いんですよね、ぜひ見ていただきたい。
なるほど、ね、
でならず者舞台のやつらもね、
いいか、
だんだんねいい感じになってくるんですよね。なのでおすすめです。
いいね。 いいね、いいね、いいね、いいね。
谷川君は
見たくなっちゃった。
あ、ありがとう
ございます。俺はね、どっちかっていうとね、うん、そのアクションでは全くないんですけど、
あ、俺
が一番好きな、
いい、
一番、今は2番かな、1番か2位を争うぐらい好きなインド映画ですね。
うん、インド映画なんだ。
インド映画です。ただ、インド映画の1位ってなると、RRR かなってなるんすよね、今はね。
今はね、RRR。
面白いんだ
けど、ね。今年は話題でしたね。
そう、あれはね、アクションがメインですかね、どっちかっていうと。
はいはい、
戦い。バーフバリっていうね、やつも昔あったけど。
そのね、そうそう感じですよね。うん、
そうそうそう。で、きっとうまくいくって、もう全然その戦いとかが全くないんですけど。
はいはい。
まあ、どういうものかっていうと、まずその二人の、ちょっと待ってですね。ちょっと待ってですね。ちょっとここカットしてください。ちょっと今。
大丈夫ですか
一応まず、メインが大学の頃の話なんですけど、
大学の頃の話、はい、
大学、そう、はい、エンジニアをなんかすげえエンジニアを生み出す大学みたいなのがあって、
おー、なるほど。
そこに、まあ、ファルハーンとラージュっていうやつがいて、
うん、
もう一人そのランチョーっていうやつがいるんですけど、
ファルハーン、ランチョー、
そのランチョーってやつがもう桁違いにもあた頭がいいというよりはなんかその発想とか、
あ、
振る舞いがめちゃくちゃいい、かっこよくて、
あ、プログラマーとしてすごくいいとかじゃなくて、振る舞いがかっこいいんだ。
まあ、振る舞いもかっこよくても成績も結構いい、よくてもなんですけど、
はい、
まあ、それとの学生生活を描いてるんですけど、
うん、
始まり方がその、いや、これちょっと説明難しいな、ごめんなさいね、ちょっと
準備してこいよ
いや、あのね、そう、説明がね、ちょっと説明やり直していいですか。
いいですよ
どっから話すべき、
ね、もう使うぞ全部これ
まあ、その大学時代にその3人がすごい仲良くて、
はい、
もう1人なんか悪いやつがいて、悪いっていうか、そのなんかそのランチョーになんか敵対する、まあ俺の方が成績いいぞみたいなやつがいて、
はいはいはい、
でそいつと最後あの大学生活が別れる時、終わる時に10年後にどっちが成功したかをここで競い、もう見せ合おうじゃないかって言って別れるんですよ、4人が。
すごい、ほうほうほう、
そう。でその時点が最初から始まるんですけれども、そこから回想みたいな形で学生こうやって過ごしてきたみたいなの、思い出をその、あー、違う違うわその3人で、
はい、大丈夫です。
ダメだ、
大丈夫ですよ。
その3、まあ、その3人であれなんですよ、はい、10年後あえもう探そうって、あ、じゃあ10年後会おうって言って、
はい、
だけどその10年後にランチは出て いなかったんですよ、出てこなかったんですよ、集まりに。その10年後ここに来るはずって言った
の。ランチは来なかったの。
そうで、その後にそのチャトルっていう悪いやつか、悪かったやつが、うん、そのハルファーンとラージュですね、友達に、おランチョが来たぞみたいなこと言って、
うん、
その場所に集めるんですけど、
うん、
そこにランチョの姿がなくて、ランチョがどこにいたかって噂だけを手に入れて、お前ら集めたみたいなこと言って、
はあ、
で大学の卒業後ランチョはどこに行ったのかっていうのをなんか探しながら追ってくんですよ。
へえ。
でその過去は、過去こういうことがあったよなみたいなこと、過去と今がその回想しながらどんどんどんどん進むんですけど、
うん、
ただそのじゃあここにいるはずだみたいなこと言っていくと、なんかちょっと様子がおかしかった。本当ランチョっていう名前のやつなんだけど、全く別人のやつがいて、
うん
うん、お前ら私ランチョーだって言うけど、いやお前はランチョーじゃないみたいな、なんかこういうなんかミステリーもありつつ、
うん、
なんかその過去何があったのか、どういうことだったのかっていうのを描いていくって話なんですけれども、
面白そうだけどね。
いや、ちょっと説明がねクソ下手なんですけどいかんせんこれね、あのね171分もあるからね、これ
3時間ちょっとあるかないかぐらいだ。
そうで、その中にあのバトルはないんですけれども、まあ、ミステリーだったりとかお笑いだったりとか、うんうん、まあ、青春だったりとか、
うん、
あとはその当時インドって結構学生の自殺率が高かったそうなんですよ。でそこに対する考えというか、どう生きるべきかみたいなというところとかも描きつつ、うん、ヒューマンドラマとしてやっていくんですけど、
うん、
いやこれがね、ほんとね、とにかくそのランチョってやつがめちゃくちゃいいやつで、本当にありえんぐらい、
うん、
なんか友達のこともめちゃくちゃかばうし、なんかとっさに機転を利かせて、うん、 なんか敵を倒し敵というかなんか悪い先輩を撃退したりとか、うん、まあ、それこそあの何回も何回もそのチャトルっていう悪いやつを迎撃したりしたんですよ、
うんうんうん、
なんかすげえ悪いことばっかやってるからちょっと一泡吹かせようみたいなのが、
うんうん、
でやってるんですけど、うん、いやーね、ほんと俺この映画ねもう大好きで大好きでもう説明がごめんなさいね下手くそでただ、
はい、
この映画最後まで見たら、
はい、
もう絶対良かったって言えるほど面白いです。
わかりました。まあまあまあ、
わかりました。
ちょっと映画だったら見れるんで見ようかなと思いました。
見てください。俺の説明聞くよりね、映画見た方がね、早いです。まあ、次、次回、次月さ、ちょっとやり直させて
ください。もう撮ってる時間ねえよ、そんなの。
別の作品で、別の作品で。
別の作品で。
うん、
じゃあ、冬の夜中の、おすすめ映画やりますか。
ちょっともう一回見るわ、じゃあ俺、これもう。
俺、だって、今朝早く起きて、All You Need Is Kill 見たもん。
見たんだ。
朝4時に起きて。
さすがに見れなかった俺は。
あ、ちょっと長いからね。というわけで、わかりました。じゃあ私はね、All You Need Is Kill。谷川くんは、きっと、良くなる。
うまくいく
。ごめんなさいね。というわけで。
これがね、作中で、All Is R Is Well って言って、なんとかなる、なんとかなるっていう風に自分に聞かせるっていう。
ああ、まあ、キーワードみたいなもんなんですね。
そうそうそう。あと、この歌、メインテーマなんですけど、その、インド映画って踊るじゃないですか、
踊る
基本的に。
うん、
その、このメインテーマのこの曲が、めちゃくちゃいいんで、本当に。映画を見て聴いてほしい。動画でも上がってますけど、映画見ないと多分ちょっとあんま、知らん奴ら踊ってんなぐらい。
ああ、それは良くないね。うん、うん。
そう。
本編見た方がいい、ね。
めちゃくちゃ、重要な、ダンスです。
わかりました。わかりました。じゃあ。
マジ見てくれ、頼む。
ね、最後、ただのね、懇願じゃねえか、おすすめでもなんでもなく。
見て、水野さん、見てよ。
見るよ、わかった。見る
ね。バカ払うから。
いい。アマプラは。
アマプラの500円ぐらい
すか、入ってるよ、アマプラ。あ、そうなんだよ。いいよ、大丈夫だよ。自分で買う。
あるよね、なんか。
あるよ。
見て。
見る、映ってんだ。お前。いい加減にしてくれ。はい。というわけで。
はい。
秋の夜長のおすすめエンタメのコーナーでした。エンタメになったねエンタメになったよ不完全燃焼不完全燃焼男シューシュー言っとるというわけでありがとうございました。
はい、またね、ズームの待ち時間でもなんかね、カンフー映画のことなんか話してて、なんか映画の話してな、もう。
映画の話、もっとしたいよね。なんかいろいろね。
もうめちゃくちゃ好きな映画の話をうまくしたい、もっと。うまくしすぎちゃうと、
はい。
ね。
ネタバレになっちゃうからね。
うん。そこもあるしね。
しちゃうな。その辺も難しいよね。
難しいね。
ありがとうございました。キングオブコントと、あと M1 の話もする谷川くん。
キングオブ、いや、俺 M1 はね、正直YouTube で見てるだけなんだけど。
うん。まあ、まず先月、キングオブコントの話したから、じゃあキングオブコントの話するか。
え、キングオブコントの話しましょうよ。
キングオブコント見ましたか？
見ましたよ。当たり前じゃないですか、もう。
だって俺、キングオブコントの前に、僕、ディスコードで送りましたもんね、谷川くんに。
そうそう。
今日キングオブコント
ですよ。俺も、ちゃんとアラームもかけといた
し。そう、偉い。え、最初から最後まで見たの初めて？
決勝戦だけですけど、最初から最後まで見たのは多分初めてだった。
あ、全然。
うん、カエル亭がなんかヌルヌルになってるやつ、あれキングコンブコントだったんだなって、なんか。
2年前のキングオブコントですね。
あ、それのちょっと見たぐらいだったんで、なんか決勝最後までは見たの初めてですね、今回。
ああ、そうなんだ。今回は面白かったね。
面白かったっすね。
い
やすごかったね、うん、マジでね。
何が良かった？
最初っからすごかったじゃないですか、もう。
いや、最初っからすごかったし。
最初でもう俺やべえってなったもん。
いや、今までね、あれなんですよ。
手順がわかんないな。手順、ちょっと待って、手順調べよう。
一組目ってやっぱり基準点がついちゃうから、どうしても上に上がれなかったんですけど。
それで言うと、俺すごい素人目線で言うんですけど、うん、なんか結構、俺、 か面白いなって思った人が結構点数低いっていうのがなんか結構多かったなって感じでしたね。
でも
って言ってる人が結構多かった気がしたのが、ツイッターとかでも、まあフォロワーのねだけの話なんだけど、
まあそうだね、
なんか今年は点数がなんかあれだなみたいな話をしてる人が多かったなってイメージだった。
でもね、全体的に言うと点数は多分高めです。
あ、そうなんだ。
トップ3ぐらいはもう優勝圏内の点数だなっていうのはついたけど、明確に滑ったっていう人とかうまくハマってなかったっていう人たちがマジでいなかったんで今年。
そうそうそう、そうだろうね。まあ全然面白かったっちゃなんだけど、
うん、
面白かったね本当に。
そう、なんか息つく間がないような面白さでしたね、うん、じゃあ谷川くん何面白かった、何を。
俺ね、いやだから最初の、最初誰でしたっけ、
影山、
影山。名前がね、ちょっと。
あのね、大体どんなに言われたら全部出るから大丈夫よ。影山。
面白かったし、じゃあごめんなさい、俺どれがってのはあったんですけど、名前がちょっと出てこないんで、申し訳ないですけど、猿に落語してるやつめちゃくちゃ。
あー、隣人ですね。はいはいはい。
あ、隣人か。どうしようか。あと、俺、多分、最初の、決勝戦の前、ん？ファイナルの前ってなんて言うんですかね、あれ。
ファイナルの前？
最、
うん。決勝戦の1本目と2本目ですよね。
あ、1本目で言えばいいのか。
うん。
1本目だと、3人組の、再戦のやつ。
あ、全問記ね。そう、面白かったよ、全問記。
あれ、俺多分、1本目で一番面白かったかもしんないな、俺、あれが。
そうなんだ。一番なんか、ちゃんとしたオーソドックスなコントをやったのが全問記だけだったんだよ、結局ね。
あ、そうなんだ。
それが、かなり、飛び道具みたいなのをみんな出してきてたから、点数がちょっと低かったんだけど、全然面白かったよ、専門機。
あ、そうそうそう。
うん。よかった。
いや、でもちょっと、よかったね。ほんと面白かった。
あと、ヤダンもよかったな。
ヤダンどんなんでしたっけ？
ヤダンはね、演劇の、すごい厳しい人が来て、灰皿を胸に投げつけるやつ。
俺、ちょっと、それで言うと、うん、1、2に争うぐらい好きだ。なんといっても、あれじゃないですか、灰皿のとこが、
はい、
俺、あれは一番すごいなと思った、あの部分だけで見ると。
灰皿、ぐわんぐわん回してる間、もう、灰皿が回ってる音しかしないんだよね。
そう。
タイミングというか、間というか、あれは
ギャンブルでやってたみたいな話ですよね、確か放送中話してたのが。
回転しすぎてしまった場合、全く回転しなかった場合、テーブルから灰皿が落ちてしまった場合で、なんか4パターンぐらいあったらしいですよ。
そうなんだ。で、それはね、知らない。
どれが来ても、ちゃんとコントとしておかしくはならないような、あれができてたらしいですけど、
はいはいはい。
でもね、やっぱね、すっごかったね。最後のタイミングとかも、あんなできないよな。
あれあの場でやるって、
いや、
すごすぎないってな。
あのネタ考えてるのすごいよね。あんな何が起こるか分かんないネタ考えてるの。
いや、なんか題材もすごい面白かったしな。
面白かったね。
あー、でも俺それで言うとね、俺水野さんの好きなジグザグジギ
ー、ジグザグジギーもね面白かったんだよ。
すごいっすね。でも、なんか知らん人み全くそのなんか1本1グランプリとか、なんか大喜利のあれだったんですよね、一応あれって。
そうそうそう。
あれ全く知らん人から見たらどう映るのかなってのが気になったかな。
多分ね、お笑いファンの質じゃないとちょっとパッとポッと来ない可能性はあるのと、あと俺はあのネタをやるってもう2年ぐらい前から知ってたんですよ。もしキングオブコントに行ったらあのネタをやるって知ってたから、だから多分ね、公平な見方ができない、あのネタだけに関しては。だから面白かったけど、あれが一番面白かったかどうかはちょっと分かんない、俺も。
なるほどね。いや、俺本当にもう改めて言いますか、本当素人目線ですけど、
いや、いいんだよ、だって面白かったか面白くなかったかとか。
まっちゃんの真似して、これ好きですねって言ってるところが めっちゃくちゃ面白かった。あれ多分まっちゃんの真似ってことですね。
まっちゃんの真似だね。
そうそうそう。
あの場でまっちゃんいじる人いないよ普通。ネタで。
それもすごいなって思った。
そう、あれはね、なんか賛否両論あるけど、あの場でまっちゃんの真似したのはすごい価値があることだと俺は思うよ。面白かった。あとまあ優勝したサルゴリラね。
ああ、うん、もうもうもう。
いやー本当に面白かった。
面白かったね。
いやね、もうでなんかね、今年は出た人がみんな仕事が増えてる、ちゃんと。
あ、そうなんだ。あ、もう増えて
る。もう全然
増えてる。テレビあんま見ないから。あれ、ラビットとか出てるんですか。やっぱ
ラビットも出てる。
ああ、そうなんだ。
ちゃんと仕事に繋がってて、それもすごい良かったなと思って。
いいっすね。
い
やー面白かったな、見て良かったなっていう気持ちでいっぱいです。
そしてとうとう M1 が来るよ。
M1 ね。 M1 YouTube に動画がいっぱい上がってるんですよ。
ね、3回戦、今3回戦が終了して、次が準々決勝なんだけど、
うん、
3回戦の、全部のネタが今 YouTube に上がってますね。
すごいですよね、それね。
すごい。
一回見たらおすすめにどんどん行くから、見てないやつも結構どんどんどんどん見、まあ、全部は見れてないと思うけど、いろいろ見てるんですけど、いや、どれも当たり前だけど、もうみんな面白いなって。
これで、
ここで見せてくれって。
そうそうそうそう。あれはね、3回戦はね。
すごいな。もう1回戦2回戦も見たいな、こうなってくるとな。
1回戦はね、あれ観客投票なんですよ。その劇場にいた観客の人の投票で、であのトップ3だけ動画が公開されるんですよね。
あ、そっかそっかそっか、見た見た。それで筋肉の動画見たかも。
パーフェクトパワーズね。
パワー、そうそうそう。
で、今回コントをやってた僕の推しのジグザグジギーが、
はいはいはい、
今年15年目なんですよ。 M1 って15年、結成15年目までしか出れないんだけど、
はいはいはいはい、
15年目で、去年まではいや漫才なんてやり方わかんないからやらないよって言ってたんだけど、今年、
うん、
ラストイヤーだから出ようっつって、漫才ほとんどやったことないのに出て、で、はいはい、もう準々決勝まで残ってんですよ。見た？動画。
見てない。まだ見てない。
あのね、めちゃくちゃ下ネタだけどめちゃくちゃ面白い。
そう。見ます見ます見ます。
まあだからね、これから準々決勝で、来月号の時は、まだ多分ね、決勝まで、もう決勝前に多分収録はしちゃうと思うんだけど。
ああ。
ね、面白いので。ぜひ見ていただきたいなという気持ちがありますね。
それで一組ハマった、もうめちゃくちゃ好きになっちゃった芸人がいて、
なにな
に、まあ、知ってると思うんですけど、風数やめちゃくちゃ好きになっちゃって。
風数やね、
面白すぎ。ちょっと俺あれダメだ、もう。
もういいじゃない。
もうどんなん来てもあれが一番面白いってなっちゃうと思う俺も。
あとなんだっけ、なんかおすすめなんか言ってなかった、なんか真っ赤な太陽みたいな、なんだっけ。
あ、そうそうそうそうそうそう、なんか二人とも元気な真っ赤な太陽だったっけ。
なんかなんだっけ、忘れちゃった。
あれ面白かったな。
そうそうそうそう、もあるし、いや俺がね、
二人が元気な漫才が俺好きかも。
あ、いいね、元気な漫才。
水野さんは？
俺は準あじゃあ三回戦見てて、アイロンヘッドっていうのが、
アイロンヘッド。
悪いコンビがね、面白かったっすね。すごい面白かったし、すごい好きな漫才でしたね。
あ、ちょっと後で貼ってください、見ますか。
アイロンヘッド面白かったです。まああとは、でもこれで落ちちゃうんだっていう人たちもいるし、準決勝まで上がれないんだっていう人たちもいるし、いやー難しいっすね。
わかんないっすよね。
わかんないね、やっぱりね。
あ、
そんな感じかな、我の話。我の話ね、さすがに番組見てない人はちょっとポカーンとなっちゃうかもしれないから、あんまりね、深いところまではできないんですけど、うん、M1 も面白いので、ね、まあ、でもね、
なんか結構お笑いに触れる機会が増えて、ちょっと少しずつハマりつつあるなって段階なんですけど、うん、やっぱみんなすげえなーって思いながら見てますね。
だって結構さ、風数やはもう FF6 あ、4 4 FF4 4 4 シックス好きすぎてシックス出てきちゃった。FF4 だし。あと裏切りマンキーコ、裏切りのマンキーコングいるからね。
そうや。裏切りマンキーコング。ああ。
あとダンビラムーチ
ョ。ちなみにあの風通屋って、風通屋になる前ってあのカイナッツ王にしようとしてたらしい。
ハマってんな。
でも、でも亀の化け物のがコンビ名なのは嫌なので風水屋にしたらしいですよ。
モップジジイじゃねえか。亀の化け物かモップジジイ。カイナッツもかっこいいけどね、名前ね。
こういう名前はね。
というわけで、ちょっとぜひね、あのね、M1 もね、見ていただきたいな。
いいっすね。動画だらだら見るだけでも結構面白いと思う
んで。そう、3回戦はね、全部、全ネタが載ってますんで。
すごいね。
お気に入りの人たちがいたらそれを応援してみるのもいいしね。
ね。
うん。というわけで。
いやでも俺、風水屋が俺テレビで M1 の決勝戦やるってなったら、お茶の間どうなるのかなってちょっと心配なところもあるかもな。
風水屋ね、あのね、劇場入ってる客、お客さんからはかなり支持があるんだけど、なんかどうもテレビにはあんまり出てないんだよね。
らしい。俺も友達におすすめだよって見させたら、うん、俺これ M1 決勝出てたらちょっと途中で席立つかもなって。ちょっと納得はした。でも
まあね、そんな感じですかね。
うん、面白かったっすね。今の
とぜひね、あの見てください。後で僕はあのおすすめ貼っときますんで、はい、よろしくお願いします、う
ん、みんなのおすすめあったら教えてください、ぜひぜひ、
うん
うん、まあ M1 に限らずね、この動画面白いですよとか。
そうだね、言ってくれたら
公式のやつね、
短かったら見るよ。うん、
うん、あの東京03のやつも面白いしね、最近は
面白いね。
ね、
東京03はもうずっと面白いからね。
ずっと面白い、ずっと面白いのにどんどん動画上げてくれるから、もう時間がもう。
まあそんな感じでありがとうございました、はい、谷川くん、なんかどっかイベント行ったの？
これね、またね、話かぶっちゃうんですけど、
これ言っていいの？大丈夫なの？
言っていいっていうの？
まだ配信とかあるんじゃない？配信とか残ってんじゃないの？アーカイブ
あるけど、うん、まあ何やったかは言わないけど、うん、おもころのイベントとして、
はいはいはい、
あのミクロシンさんと中池晃彦さんの単独ライブと言われてる、うん、虹洗いという単独ライブに行ってきました。
うんうんうんうん、
これでも漫才をやってたんですけれど、
漫才やってたんだよ。漫才やって何にも知らないのよ。
これね、ちょっとね、見てほしいですね。まあ、何やったかは、ね、何の項目があったかとか、まあ、なんか、事前に撮った動画とか、あったんですけれども、うん、これ多分言っていいのかなと思うんですけど、まあ、多分サムネイルにもいたから大丈夫だと思うんですけど、うん、ミクロシンさんって実はM1 の1回戦に出たことがあるんですよ。
3年ぐらい前だっけ？2年前かな。
その時に、うん、ピノさんっていう方、まあ、野口高杉っていう芸名で出て、あ、芸名というかコンビ名で出てたらしいんですけど、
お
そのピノさんっていう人ともやってたんですよ、漫才を。
お
M1 でやってたネタをちょっとアレンジ加えてみたいな感じ でそれがもうすごかったっすね、本当に。っていうのも、これだけ面白いネタをやって1回戦通らないってどういうことなんだろうってぐらいは面白かったですね、本当に。
へー、そうなんだ。
しかも本当にちゃんとした漫才で、
うん、
ちょっとこれを水本さんに見てもらって、
うん、
欲しいなってぐらい良かった。
高いだろあれ。
高いのよね。
ちょっとな、
DVD とか出たら俺買って貸します。
出ないだろ。出るんかな。
え、わかんないよ。イベントの DVD とか出てるし、今まで。
あ、まあ確かに出てるか。
で、長生き先生も、
うん、
もともとお笑いのサークル、なんだったっけな、慶応、慶、なんか大学。
そうだね。慶応のお笑いサークル立ち上げた人だよね。
そうそう、なんか、慶応図か。
うん。知ってる。それは。
昔やってた。あ、知ってるんだ。
うん、それは知ってる。
その時のフリップのやつとかもやってて。
うん。
いやー、すごかったな。だから、お笑いってなんかすげーなーってなりましたね。また最近それで。
慶応のお笑いサークルだって有名だもんね。
あ、そうなんだ。まあでもなんか、真空ジェシカとかもなんか。
真空ジェシカそうだね。だって去年だって M1 決勝行ってるしね、真空ジェシカね。
うん、すごいよね。いやー、ということで、まあいろいろお笑いにね、触れてきて本当に、やっぱお笑いってすげえなってなったんで、
うん、
俺たちもいつか何かやれればいいんじゃないかななんて。
なあ、ちょ、待って待って待って待って。あげ
るね。
あ、だって、令和ロマンだってそうじゃん。
あ、そうなの？
羊ネイリだってそうだし、ストレッチだってそうだし。すげえな。
ねえ。ということで、まあ、俺たちも何かしらやっていければ。
やんないぞ漫才はやんないよ。やだよ。
漫才は、漫才は
何、単独イベントやりたいってこと？
違う。
どういうこと？
でも、何かしら、そういう、なんか考えるのとかって、一回はやってみたくないですか、実際。
公開収録ぐらいだったらいいよ。
ん？何すか？
公開収録ぐらいだったらいいよ。
公開収録。で、漫才やんの？
やんないっつって。
まあ、言霊ってものがありますからね。
口に出したら終わりなんだよ。もう、やんなきゃいけなくなんだから。
そうだね、
目標が高えな、谷川君は。
いや、でも、ほら、もう、これも、俺の好きな人が言ってた話なんですけれども、はい、何事も一回やらなければ、その目線ってのは見えてこないと思うんです、やっぱり。
いや、お笑い好きすぎて、逆に漫才恥ずかしくてできないよな、俺、逆に。ファンすぎるんだよ。
うわ、わかるかもしんない。
ファンすぎてできないみたいなのあるじゃん。
でも俺も決して甘く考えてるってわけじゃなくて、はい、なんかそのちゃんと真剣に考えるためには一度ぐらいはそういうものに触れた上でちょっとお笑いを今後
どう、ちょっと待って、お笑いをする話をしてるのかお前ちょっと待てよ、
しないけど
待ってくれよ。
いやー、でもちょっと何かしらは触発はされたなって話ですよ。ほら、いい同人誌見たら俺も同人誌作りてって思って作ったじゃないですか、結局。
まあ作ったね、谷川くんは。そうだね、
うん、そうそうそう、人生長いんだからさ、いろいろやっていきましょうよ。
ちょっと待ってくれよ、やる流れになってんだろふざけんな、やんねえぞ。
ちょっとやばい、ちょっと最悪切ってもいいよ。
いや別に切らないけどさ
あ、でもなんかチャレンジはしたいですね。
すげえな、
ね、お笑いとは言わんけど。
ちょ待って、
頑張ってる人を見てやる気になれたんで、何かしらを頑張りましょう。
マジキングオブコントとか教えるんじゃなかったなこいつ。
いやー面白いっすね。
ちょっと待って、
間になってね、ハマっちゃいましたね。
待ってくれよ高校生じゃないんだぞ
何言ってんすか、人間80年ですよ、まだまだ。
オンバト見て友達に一緒にお笑いやろうぜじゃないんだぞ
ちょっと寝る前に考えてみてください。
寝れなくなっちゃう。
今やって、ね、
はい、
今や何かをやって、
はい、
後悔して終わるか、
それ
とも何もしないで後悔して終わるか、はい、どっちがいいかっていうのをちょっと考えてみる。
後悔してるじゃん両方とも。ちょっと待ってよ後悔前提やめてくんない
後悔前提だとしてもどっちを行きたいかってことを考えてみるといいかもしれないですね。
普通の公開収録でいいだろなんてよ、漫才やるんだよ
漫才はやらんかもしれない。でもなんかちょっと触れてみたいなって気持ちはありましたね。
その世界
熱いものに触れて、
うん、
そうそうそう、例えばなんかちょっとしたネタをちょっと考えてみるとか、
はい、
はやってみたいなっていうふうに思いました。
なるほど、わかりました、うん、熱い気持ちは、
ただねこれ恥ずかしいのがね、ただね、
はい、
テレビ見てちょっと一回単独行っただけの男が言ってることだから、これはあんまり気にしないでほしいかもしれない
そうですね、
バカにしてる気持ちはないよ、もちろん。
わかるわかる、分かる、
簡単なんでしょ、やってみよう俺らもって気持ちは全くない、ま、大変だってのはわかるけど、
まあそれで言ってたらぶん殴ってますけどねまあそうじゃないっていうのは分かってるから、ね、まああれですけど、まあ、
すごいものだなってものを触れてしまったかゆえにというところがね、
まあね、頭ごなしに否定はしませんけど
ありがとうございます。
向こうの人たち芸人さんだからな、一応元芸人だからな。
そうなんだよね、でもなんか憧れちゃう気持ちっていうのは止められないんだよ。
渡辺コメディースクールちゃんと出てる人だからな
そうなんだよな。
いやー、とんでもないのぶっこんでくる。なんでこの話したいんだろうってずっと思ってたんだ。イベントの話するわけないよな内容だってまだ何アーカイブも残ってるしなと思ったら、そういう話につながってくるのね。
これやめとこうか、やっぱなんか後で俺言われるかもしんねえ、誰かにやめとこうか
いやいや
この話を
俺なんか 初めて谷川くんに豆鉄砲食らわされたわ今回今まで鉄砲を食らわせる柄の人間だったけどいやわかんないですよ。まあまあでも、うん、ちょっと公開収録はしたいなという気持ち、う
ん、
単独イベント
というか、まあ、もちろんあの、うん、絶対なんかまずやりましょうとかじゃなくて、うん、まあ、なんかこうやったことないことにチャレンジしたいなって気持ちにはなりました。とてもまとめるとね。
でもすごいよね。まあ
すごい
一応まあすごいでかい広告代理店の社員さんだとはいえど、うん、やっぱり単独イベントとぶち上げて、でまあ、 あの周りの人の力も借りつつだけど、ああいうイベントを、うん、もう毎回のように成功させて終わるじゃない、うん、
すごい。
で主催はさ、あれじゃん、バーグハンバーグバーグじゃないわけじゃん。
ああまあそうっすかね。一応今回は
あ一応個人で立ち上げてそういうのをやりますって言って、でそれに協力をしてもらう人がまあ多数いるっていう感じなわけでしょ。いやそれはすごいよ。
すごいですね本当に。
そういうの見ると、まあ、もう待って真似できないなって僕はなっちゃう人間なんだけど、谷川くんは非常に感化されたということで。
いや真似ができるとか真似できそうとか言ってるわけじゃなくて、
分かって分かるよ、分かる分かる。
ちょっとしたチャレンジというか、なんかそのどういうものなのかなってものに少しでもちょっと触れてみたいなっていう気持ちになったっていうことですね。
そ
ん
な触れてみたいっていう言葉はね、なかなかね刺さるところではある。分からなくはないから、うん、その気持ちはね。
ああありがとうございます、うん、決して軽んじてバカにしてることではない
だいぶ。そんなもう分かるよ、リスナーさん分かるよ。
分かるよ、31の男が言ってんだよそれを。
38のおっさんになもう待ってくれあーなんかえらいことになりそうだな
大丈夫大丈夫
分かりました。とりあえずじゃあ、はい、そんなわけでこれ長見区のイベントの話っつってこれ出てくるのびっくりしたわ。なるほどね、
びっくりした。俺もびっくりして、俺言うつもりなかったもんこんなこと。
まあちょっと熱くなって言っちゃったんだな。
熱くなったね、熱くはなったね
まあいいことだと思いますけどね。
はい、
というわけでとんでもない話でした
とんでもない話だってよ本当に。
あのなしきガスで、あの玉板の湯っていう話を谷川くんがしてくれたじゃないですか。
あーラックスパツールミね、あそこ何回も行ってますけど、
うん、
毎回痛いですね普通に。
あーラックスパツールミに行かなきゃ玉板の湯はね味わえないと思ってる皆さん朗報です、
うん、
あのね実家からなんか大量に入浴剤いただいたって言って、
びっくりした今俺さ、あの実験してみたんですよとか言うかと思ったからびっくりしちゃった。
いやいやいやいやいや、何金玉を炭酸水に入れたわけじゃないぞ
ウィルキンソンのとかなんか言い出しなくてよかったな。
いや僕はでもそれで言うと僕それよりえぐい同人誌書いてるんで
まあ確かにね
もっとやばいの書いてるからあれなんですけど
確かにそうだわ、近いもんな場所もな
場所近いしもっと刺激物だしタバスコとかだし
確かに。
まあね
うん
実家から、いただいた入浴剤があって、
はい、
松のエキス、
松
のオイル、
え、あオイル、
そうの入ったバスソルトをいただいたんですよ。
あ、そう奇遇ですね。実はちょっと今日俺銭湯行ってきて、うん、今日の薬湯が松のエキスだ、
うん、
松のエキスっていうか松だったんですよ、
うん
うん、だからちょっと松の葉っぱのいい香りがして、
うんうん、
すごいいいなって思って入ってましたねそれに。
でね体もね結構ポカポカするんですよね。
いいですね。
でそれねいいねと思って入れて、うん、入ってたんですけど、あのね、はい、超金玉痛えの
どのタイミングでですか。
あの入ってあー、うん、いい匂いだな、ピリピリピリぐらいですもうピリピリピリピリって言ってあれはちょっとおかしいなあ、でこれあれだと思ったんですよきっと、はい、僕はここになんか小傷小さい傷があ
ー分かる分かる分かる、
あったのではないかと思い、もう6度ほどチャレンジしておりますが、はい、毎回あの痛くて入ってられません
あらららららら、
あのね、パインハイセンスっていう入浴剤なんですけど。
パインハイセンス、
なんかね、薬局とかでね90円ぐらいで売ってるらしいんですけど。
え、マジ買ってみようかな。
パインハイセンス、あのご自宅でもね、玉板の湯がね味わえるというこれ男性しか多分ね分かんないかもしれないですけど、玉板の湯が味わえるということなので、もしね、あの興味がある方はパインハイセンス、もう名前がね、
パインニードルオイルを使用してるって書いてますよ。
パインニードルオイルバスソルト、パインハイセンス、これぜひね、あの使ってください。もう、そしてあの、たまに傷がなくてもちゃんと痛いです、これマジで
ちょっと気になるな。
いや、すごい疲れたから入浴剤入れてゆっくり入るぞと思って5分で出ました
でもこれ55袋で1100円とかだな、結構高いですねこれ。
55袋だぞ安いだろ普通に考えて。
いや違う、 50g5 袋。
あ、え、そんな高い？薬局で結構安く売ってたら
よかったけど。 50g5 袋1100円で今 Amazon で売ってますね。あと 2kg で2000円。 2kg もいらねえな。
いや、いらない。一袋単品ねえの？単品売り
単品はないっすね。
これね、マジでね、温まりますよ。匂いもいい。ただね、金玉が痛くなるのがね、玉に傷ですね。あ、うまいこと言っちゃった。
玉一点なるすか。
うまいこと言っちゃったわ。
あ、その玉とその玉違う玉。
いや、これね、玉板の湯、これぜひ、使ってください、うん、皆さん。感想をお待ちしております。
わかりました。
あの、教えてください。あの、ラジオに送ってください。金玉痛くなりましたって言ったら僕は紹介しますんで
売ってるかな、まずな。
今はね、まだ手に入るものらしいので。やっぱでもちょっと高いんか、高いっぽいっすね。谷川君が調べたら高いっぽいっすね。
な
んかあれか、
アマゾンだから高いのかもしれないしね。
あと玉痛くなるっていうのが話題になって、ちょっとあれかもしれないな、ちょっとプレミアついてるかもしれない
どこで話題になるの
まあ、そんな感じで玉板の湯の話でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。梨の知らせ。
はい、というわけで梨の知らせのコーナーです、
はい、
漢字4文字梨ギガスと、切り板、締め切りのお知らせをさせていただきます。漢字4文字梨ギガスは、12月号の収録の前日までが、締め切りになります。で、冒頭に言った通り、ポイント2倍、ジングルに採用されたら4ポイント、良かった答えは2ポイントになります、で上限はそれなので、ま、重複しても最高で4ポイント良かった答えの人は2ポイントということになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。トップ3の方には、梨ギガスオリジナル、キラステッカー、送らさせていただきますので、よろしくお願いいたします。あとは切り板ですね。切り板は、11月いっぱいを、締め切りとさせていただきます。11月いっぱいの時点で切り板トップ3の方にはまたキラステッカーを、プレゼントさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、次回が年末なので、まあ振り返りをしたいと思います。まあ例のごとく1年間、
はいはい、1年あっという間だったね。
あっという間でしたね。で、まあ皆さんもね、1年間梨ギガス聞いてくださった方々、いらっしゃいますので、もしあれでしたら普通歌結構読みたいかななんて思っておりますので。
いいですね。
変なのはちょっと読めないやつもあるかもしれませんけどなるべく読みたいので読めるやつを送ってください
頼むよ
そんな感じですかね
はい、
というわけで、他にお知らせはありますか。
俺はね、次回収録までに、うん、なんとか今やってる資格を取って合格の報告をできればいいんじゃないのかな。
谷川くんに、エールのお便り送ってください。よろしくお願いします。
でもね、困ったことにね、はい、今日スーパーマリオ RPG が届いちゃったんですよね。
あー トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ
そこいやもっとさ、いやいやもっとさ、あのね
テレレンテレレレンテレレレレレレレレレンレン
テレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレ
レレレ全部ね、下村さんがアレンジしたっつんで、
そうアレンジも聴けるし原曲も聴けるというね、素晴らしい仕様でございます。
キノコの森にご用心、20年経った今のアレンジ聴いてみたい。
いや最高でしょ。もう
ね、ブッキーターも聴いてみたいしな。
ねブッキーターめっちゃ好き。いい、ね、上も下のとこも上のとこも好きだ。ロビンのところ
あ分かる、テーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテ
ーテーテーテ
ーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテ
ーテーテーテーテーテーテーテ
ーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテ
ーテーテーテーテーテーテーテーテー
テーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテ
ーテーテーテーテーだみたいな。
まあそうだね、もうまあまあまあまあそんな感じで、なしの知らせのコーナーでした。
あざしち、
はい、あざし、というわけでなしギガス2023何月号ですか、今11月号ですか、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いや笑ったね、
ありがとうございました。
ニカ君がとんでもないこと言うから。
面白かった。
谷川くんのきっとうまくいくが全然うまくいってなくて
きっとうまくいかなさすぎた
いや
そんなんでなんかさやろうやろう言ってんだからすごいよな
面白かったけどね谷川くんでも他にも結構出してくれたよね。メインブラック
めちゃくちゃ好きだから俺映画、
きっとうまくいく、 RRR、 ロッキーシリーズ、ターミナル、ターミナルちょっと
ターミナル面白かったね最近、
見てみたいんだよ、
見たけど。
イエスマン、イエスマンはね全く知らん。ターミナルはね、
イエスマン最高、
なんとなく知っててすごくいい話っていうのは知ってる。
いいですね、あれはちょっと面白すぎましたね。よかった本当に。結構実話をメインにね使われてるらしいんで、あれ
なんかね、国がなくなっちゃった人みたいな話だよね。
そう、本当に空港で何十年間も過ごした人の話らしいんですよね。
そう、空港に行ったら母国がなくなってしまって出れなくなってしまった人の話だよね。そうそうそう、っていうのを実話を元にこういろいろちょまあちょっとアレンジを入れてやっていう話です
ね。そうそうそう、いやーねいいよね、トムハンクスだとね、
トムハンクス、
フォレストガンプも良かったわなあれな。
俺ね見てない映画いっぱいあるからね、ちょっと俺いろいろ見ようかな。フォレストガンプも見たことないな。
そう、俺もね実はそう思ってなんか有名と言われる映画を結構見てたら、うん、わこれ面白ってなったりとかしたんで。
なるほど。
結構有名だからって理由で見るのは、ま、問題ないと思うんですよ正直。
あ、じゃあもしあれだったら有名じゃなくてもいいんで映画もちょっとなんかこれおすすめですよっていうのを。
あ、それはいいですね。
あんまな紹介長いと紹介しきれないかもしんないけど、一言二言添えてもらえたら、うん、もしかしたら見るかもしんない。でも約束はできない。
人生変えたレベルの映画だったらちょっと俺も気にはなるしね。
あと個人的になんかこれあんま人気ないんですけど好きなんですよねみたいなのも、なんか普段見ない見なそうなやつがちょっといいかな。もうすもうもうもういいかな。というわけで、まあお便りですね、12月号送っていただけると幸いです。
よろしく。
いろんなね、あとはもう本当ですよ、漢字4文字と切り板のレースはもう終盤戦ですから、皆さん1年間本当にね走っていただいてありがとうございます。もう感謝ですよね。
ね、いっぱい来てありがとうございました。
いっぱいいただきましたね、ありがとうございました。まだ終わんねえけど、さあ 来月号で優秀の美を飾ろう。
はい、
というわけで、今月号もありがとうございました。また来月お会いしましょう。バイバイ。バイバイ
バイバイ。
ラジオネームクラゲさん、有実挙兵なしギガス。実はもう一個あったんですね。よかった答え。クラゲさんさっき1ポイントって言ったけど本当は2ポイントだよ。よかったね。有実挙兵、有実っていうのはアリの実、なしって昔はアリの実って言われてたんですよ。
ありかなしかで言ったら
なしだけど違う違う、あのなしっていうのが縁起が悪いんだよね。縁起が悪いので、
あ、なるほどね、
ありのみっていう言い方があって、あのうちの近くの梨の直売所もありのみって書いてるところまだあったりするんですよ。あとは
そうなんだ、
あとはスルメも、スルっていうのが縁起が悪い言葉だから、
うん、
当たり目、
あ、そうなんだ、
そう当たり目も、
うわすごい、
そういう言葉、縁起の悪い言葉のところを縁起のいい言葉に変えるみたいなのがあるんですよ。
うわ、うわ、自分でひらめきたかったそれ。
そんなことね。自分でもう大昔の発明だぞ言葉の。
あれ、これってもしかして、あ、違う違う、自分でスルメが当たり目、スルが、あ、スルが縁起悪いから当たり目ってことって。
あ、そういうこと、
自分で気づきたかった。そう。
あのね、ごめん。
幽霊化っていうらしいんですけど。
あ、そうなんだ。ごめん、俺が教えてしまって。
もうその機会は失われてしまった。
失われてしまった。もう二度と訪れない。いや、幽術挙兵かっこいいだろ、普通に。
ね、かっこいいね。これはほんとかっこいいね。
かっこよかった。だから四字熟語でもいいけど、いやでもね、クラゲさんが今まで結構ね、四字熟語で結構送ってきてたのよ。今回、前段放出とか、こう何四字熟語じゃないかっこいいのを送ってきてくれたの、めちゃくちゃ実は嬉しくて。ね、
あ、そうなんだ。
解禁賞だからね、クラゲさんここまで。
あ、そうなんだ。
うんうん。通常回は解禁賞だから。これね、めちゃくちゃね、良かったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで、
じゃあ今日はこの辺で。
この辺で、さようなら。さようなら。